恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のテキストになりますルカの7章36から50節を拝読させていただきます。あるパリサイ人がイエスに食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその時、その町で罪の女であった者がパリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った。もしこの人が預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。そこでイエスは彼に向かって言われた。シモン、あなたに言うことがある。彼は先生おっしゃってくださいと言った。イエスが言われた。ある金貸しに金を借りた人が2人いたが、1人は500デナリ、もう1人は50デナリを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は2人とも許してやった。この2人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。シモンが答えて言った。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。それから女の方に振り向いてシモンに言われた。この女を見ないか。私があなたの家に入ってきた時に、あなたは足を洗う水をくれなかった。ところが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭いてくれた。あなたは私に接吻をしてくれなかったが、彼女は私が家に入った時から私の足に接吻をしてやまなかった。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれた。それであなたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは、少しだけしか愛さない。そして女に、あなたの罪は許されたと言われた。すると同席の者たちが心の中で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体何者だろう。しかしイエスは女に向かって言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。宗教改革を成したマルティン・ルターはこの聖書の箇所をとても愛したと言います。そして彼は自分が愛するだけではなくて、人々に毎年1回はこの記事を読み、ここからのメッセージをしなくてはいけないと言いました。それはキリスト者あるいは教会が毎年一回は最低この物語に戻り、この物語を思い巡らし、必要なら自分の考えを修正することが大切だということです。ルターがそれほどまで言うこの出来事はどんな話なのでしょうか。今日はまず第一に、あなたは彼女のことを知っているのかということをお話しします。一人の登場人物が現れます。彼女は女性であり、ここにはその名前すら記されていません。ただこう記されています。彼女はその町で罪の女であった。彼女はなぜ 罪の女だと言われていたのでしょうか。このように彼女が呼ばれていたということに対して、その細かなことは書かれておりませんが、仲介書や当時の時代背景からわかることは、おそらく彼女が自らの体を売りながら生きていたのではないかと思われることです。そしてその彼女の様は、人が彼女を一目見て、あの女は罪の女と分かるような女性であったということです。その時イエス様はパリサイ人に招かれて、シモンという人の家の食卓についていました。イエス・キリストは招かれる食事には、それが誰からのものであっても断ることなく、できる限り出向いていったようです。今回のようにパリサイ派の人というような宗教家、また酒税人や遊女、罪人というような、いわゆる町のアウトサイダーと呼ばれるような者たちとも、その食卓にイエス様は同席されました。その時イエス様の前には美味しそうな食事が運ばれていたことでしょう。その時足元に黒い影が近づいてきて、イエス様の足元にひざまずきました。誰だろうかと思いきや、そこには瞳に涙をためた女性がおり、その目から流れる涙で彼女はイエス様の足を濡らしました。そしてその髪の毛でその足を拭き、その足に口づけをして香油を塗り始めたというのです。当時は家の扉を開け放して食事をすることがよくあったと言います。故に彼女は家の中に入ることができたようです。彼女は給仕する女性たちに紛れ込んでいたのかもしれません。パリサイ人は厳格な人たちで、女性と町で話をすることすらありませんでしたし、ましてや食事を共にするということはありえませんでした。彼らの心情は、汚れた者、罪ある者と自らを隔離することによって自らの清さを保つというものでしたから、この罪の女性が自宅の、しかも食卓の席に近づいているということは許しがたいことでした。この女性も当然もちろんそのことは知っていたでしょう。自分は今いてはいけない場所にいるということ、そしてそのことによってどんな罵声と非難を浴びるかということ、実際にどこから入ってきたんだ、ここはお前みたいな汚れた女が来るところじゃない、立法の書にはお前のような人間はその人だけではなくて三代四代まで罰が下されると書かれているぞ、というような言葉が彼女に向けられたということは十分考えられます。このように浴びせられた言葉は、彼女が初めて聞いた言葉ではなかったでしょう。そんな言葉を彼女はいつも受け止めてこれまで生きてきたことでしょう。おそらく彼女はこの出来事の前にイエス様にお会いしていたのではないかと思われます。何度かイエス様の話を聞き、好奇心とまた侮辱で満ちた眼差しを彼女に送っていた人たちとは異なるイエス様のお心というものを彼女は感じ取っていたのかもしれない。もしかしたらイエス様が言われた、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげます、というような言葉も聞いていたのかもしれません。彼女はこの人なら 自分の現状を変えてくださるかもしれないと勇気を振り絞ってそこにやってきたのです。この一部始終を見ていたこの家の主人シモンは心の中でこう言いました。もしこの人が預言者であるなら自分に触っている女が誰だかどんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。この言葉は言い方を変えれば、俺はこの女がどんな女だかよくわかっているということを意味します。そしてじゃあどんな女なのかと問えば、彼女は罪の女なのだということになります。私たちはこの箇所をそうだろうな、彼女は一目見て罪人とわかる女性だったんだろうなとそのまま読み進めて行きがちです。しかしよくよくこのシモンが心の中で思っていたことを考えますと、一つの疑問が湧きます。それは果たしてシモンは本当にこの女がどんな女なのか分かっていたのかということです。確かに彼女は罪の女であったということは事実でしょう。そのことに対しては自他ともに認める言動というものも目撃されていたことでしょう。しかしそのことだけで私たちは本当にこの女性がどんな人なのか分かっているのか、なぜこの女が自らを売るようになったのか、彼女がどのような思いで今日まで生きてきたのか、シモンは知っているのか、なぜそのような人生になったのか、そのことをシモンは本当に知っているのか。私はあなたのことはよくわかってる。そうだ、あなたは罪の女だ。で、果たして私たちは人の一生をそんなに短くまとめることができるのでしょうか。確かに彼女がもし自らの体を売って日々を過ごしていたのであるならば、モーセに与えられた十戒の一つである姦淫してはならないという律法を破っています。彼女は律法に手荒らし合わせれば確かにアウトです。そう言われれば何も言い返すことはないのです。それはイエス様の側から見てもそうなのです。そしてこのお方こそそのことを裁くことができたお方なのです。しかしイエス・キリストは彼女を咎めず受け止めました。なぜ？なぜならイエス様は彼女が歩んできた人生の悲しみというものを知っておられたからです。イエス様は現在の彼女の姿だけを見てジャッジされるお方ではなくて、そこに至るまでの彼女の人生の旅路を見つめるお方であったからです。皆さん、イエス様とパリサイ人の違いはここにありました。そしてそれが私たちとイエス様の違いです。主にある皆さん、イエス様は私たちにも 語りかけていないでしょうか。あなたに言うことがある。マルコ12章41から44節にはこんな記事が書かれています。イエスは賽銭箱に向かって座り、群衆がその箱に金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプタ二つを入れた。それは一コドラントにあたる。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは賽銭箱に投げ入れる人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。みんなのものはあり余る中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中からあらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。このところに献金を投げ入れる金持ちの姿があります。当時のお金は紙幣ではなくて硬貨ですから、それを賽銭箱に投げ入れることによって、その人がおよそどれぐらいの額を入れたのかが分かったんです。ですからその様を見ている人たちは、金持ちが確かに多くの献金をしていることが分かったでしょう。しかし同じところにいた貧しいヤモメは、金持ちに比べたら本当にわずかな献金を賽銭箱に入れたのです。誰が見てもそのことは歴然としているのです。しかしイエス様はその目に見える額を見たのではなくて、そのやもめの日々の厳しい生活を思い、その厳しい生活の中から捧げたその献金をして、このやもめは誰よりもたくさん入れたのだと彼女を高く評価したのです。イエス様の視点には、彼女がやもめとしてどんな生活をしているのかということを見つめる眼差しがあったのです。私たちの目の前にいる妻や夫、子供、親兄弟、そして友人たちにしても、彼らの今の言動は確かに彼らのものです。それは否定できません。私たちはそのような人に対して、私はこの人のことは全て分かっている。彼女は罪に支配されているのだということができるでしょうか。人の一生を説明するのに、そんなに簡潔な言葉で片付けることは私たちにはできません。主にある皆さん、もう一度お尋ねします。今朝主はあなたに語りかけておりませんか。あなたに言うことがある。二つ目のことをお話します。それはあなたも罪人ではないかということです。イエスを招いたシモンは心の中で言いました。もしこの人が預言者であるなら、自分に触ってる女が誰だか分かるはずだ。どんな女か分かるはずだ。それは罪の女なのだから。ここまでシモンは彼女のことを何も知らなかったということをお話しました。ここではもう一つ彼が知らなかったことをお話しましょう。それは、彼はこの女は罪の女だと言いながら、自分は罪の男だということには思いがいかなかったんです。ああ、なんたることか。周りには目を向けながら、自分のことは何も見えて いなかったんです。一つ有名な箇所を読ませていただきます。ヨハネ8章の1節から11節。イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると立法学者たちやパリサイ人たちが会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは立法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるのか。あなたを罰するものはなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。今日はこれで3人目の女性です。このことだけでイエス・キリストが当時の世界ではありえない人間であったということがわかります。女性が男の付属品、物のように考えられた時代、こんなに多くの女性たちが書物に記録されることは普通ありえないのです。イエス様が生きた時代はそんな時代なのです。しかし、神の子なるイエス様の視点で見れば、女性も男子も神の前には愛すべき人間であるゆえに、女性が聖書には数多く出てくるんです。特にその社会において弱者であった女性に対するイエス様の姿というものはあちこちに記録されているんです。今読みました出来事ですが、この女性も先にお話した女性同様、律法に照らし合わせればアウトとなります。当時の律法が示すように会員の場で捕らえられたこのような女性は石で打ち殺されるべきとしていましたので、彼女に弁解の余地はありません。しかしイエスは石を握って彼女に詰め寄る男たちに向かい言った。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。この出来事を注意深く見ますときに、この出来事の中心にもパリサイ人がいるのを私たちは見ます。彼らの心の中にはパリサイ人シモンが言った言葉と同じような思いがあったに違いない。この女は救いようのない罪の女だ。俺たちとは違う人間だ。彼女は汚れている。彼らは石を握りながらイエスに詰め寄りました。しかしイエスのあなた方の中で罪のない者がという一言で、その興奮した激しい思いが完全に萎えてしまいました。彼らは否定できない問いかけをイエスから受けたからです。かつてイエス様はヨハネ9章4節においてパリサイ人に向かって言いました。 あなたが盲人であったなら罪はなかったであろう。しかし今あなたが見えると言い張るところにあなた方の罪がある。パリサイ人たちの問題は、いつも自分だけは見えている、分かっているというところにありました。この女のことは分かっている。彼女は罪人だ。私にはそれが見える。だから彼女は罰せられるべきだ。しかし彼らは見えていなかったんです。自分も罪人だということ、すなわち彼らは全くの盲目だったんです。主にある兄弟姉妹、私たちはいかがでしょうか。あの人この人ではなくて、私たちはあの人この人のことが分かっているでしょうか。僭越ながら言わせていただきますと、おそらく私たちは彼彼女のことをほとんど知らないでしょう。そして私たちは驚かれるかもしれないけれども、自分自身のことすらもよく分かっていないんです。そうです、自分自身も彼ら彼女らと同じ罪人であるということです。私たちも彼ら彼女たちと同じように神の恵みと憐れみを必要とするものです。このことを今一度私たちの心の土台に据えて歩み直していこうではありませんか。人があなたのことを完全に理解することはないでしょう。夫や妻があなたのすべてを知ることはありませんし、親や子供もあなたを完璧に理解することはできません。しかし主は私たちの人生の旅路をすべて知り、そこから今現在の私たちを見、私たちをしっかりと受け止め、愛してくださるんです。この主と共に、これからも続く旅路を皆さん、歩んでいきませんか。私たちがイエス・キリストのように、その生涯を共に歩んでいくということをもし願うのであるならば、私たちも、このイエス様と同じこの視点を持たせていただけるように、祈り求めようではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日私たちは三人の女性と彼女たちを見つめるイエス様、あなたの眼差しを見てきました。 Dear Heavenly Father, today we have seen the eyes of JesusLooking at the three women. 人は彼女たちを罪の女と呼び、また貧しいやもめと見ました。しかしイエス様、あなたの視点は全く異なっていました。People called them women of sin and saw them as poor widows. But you, Jesus,had a very different perspective. あなたは彼女たちがそこに至るまでの旅路を知り、 彼女たちの心を見つめ、彼女たちを受け止めました。You know their journey to get there. You look at into their heart and accepted them. 主よ、私たちはパリサイ人の心があります。どうか私たちを憐れんでくださり、あなたの持つ視点で人を見ることができますように。Lord, we have the heart of a Pharisees. Please have mercy on us and help us to see people with the perspective you have. そしてあの人この人と指さす前に、自分はあなたの憐れみにより罪許されたものであるということを知るものとしてください。 And before we point out finger at the person, make us know that we are the one who have been forgiven of our sins through your mercy. これらの祈り、我らの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。 These prayers we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。